使徒行伝の福音第53回、教会とはという主題で、使徒行伝の15章30節から35節です。皆さんは会議はお好きでしょうか？会議というのは、みんなが一堂に会して議論をするところですのでね、いろいろ意見の違いなどから、紛糾や混乱ということもあり得るわけですよ。多くの場合はそういうことが起きて、賛否が分かれて仲が悪くなるとか、あるいは分裂になったりすることもあるということで、会議が好きという方はあまりいないと思います。で、会社で教わりました。会議を持つときに大切なことは、まずちゃんと結論を持つことだ。話し合いでなんとか結論に行きましょうって言ったら、絶対に揉めるからと言うんですね。それで会議を持つときはそのようにして持っていった結論をみんなに周知を図るというのが会議の本来のあり方だと教わったんです。でもそうだったら別に会議開かなくてもいいんじゃないかというふうに言ったら、まあそうだねと。できるだけ通知で済むことは通知にした方がいいというふうに言われたんですよ。はあ、そういうもんなんだと思いました。ただ私の個人的な思い出からすると、職場会議は楽しかったですよ。なぜかというとね、今度職場会議をするって言うと、所長に言われたんです。千田君、ギター忘れんなよ。はぁ、というふうに思いますね。実は、私が勤めていた LP ガススタンドは、隣にガソリンスタンドがあって、その両方の所長さんがまとめていたんですけどもね、多くの場合、職場会議は移動会議になったんです。そして旅館などに行って、楽しい懇親会なんですよ。仕事の話はほとんどなしなんですね。それで、翌朝はみんな、もう寝不足でね、大変なんですけども、みんなで一緒にこう、会社に行くわけです。そうすると、職場の士気が上がって、ガソリンスタンドのキャンペーンはいつも大成功なんです。また職場会に行きたいなというのがね、本当に楽しかったわけなんですよね。それでは、エルサレム会議のその後はどうだったのか、ということなんですけれども、31節にこんな風に書かれています。これアンテオケ教会の人々のことなんですけれども、人々はそれを読んでその勧めの言葉を喜んだとあります。それというのは前回見ましたけれども、エルサレム会議の議決文書のことですね。この議決文書が喜びだったというわけなんですよ。何が書かれていたのかというと、大きく二つのことが書かれていましたね。異邦人伝道は神様の御心である。そのことを、主イエスの兄弟、ヤコブが旧約聖書から立証したということが15章の13節から書かれていました。ヤコブが力強く証ししたわけですね。それから二つ目のことは、偶像礼拝とか不貧困を避ければいいけれども、律法を厳しく守る必要はない。だから、私たちはイエス・キリストへの信仰だけで救われる。ユダヤ人となるための割礼はいらないということ。この二つをエルサレム会議の議決文書は示していたわけです。ですからこれは言い換えればですね、こういうふうに言われたことになります。アンテオケ教会の皆様、あなた方のこれまで通りで OK です。しっかりやりなさい。全面肯定ですよ。それで、アンテオケ教会は大きな喜びに包まれたというわけなんです。しかも、その時に、パウロとバルナバに加えて、二人の人物が派遣されたとありましたね。預言者とされていたユダとシラスが一緒に来たというわけなんですけども、このユダとシラスが果たした三つの働きというのがですね、こんな風に15章の23節には書かれていました。この人たちに託された書面はこうである。この託された書面というのは、実はこれ直訳しますとね、彼らの手によって書いたというふうにあるんですよ。ですから、実はこのエルサレム会議の議決文書を執筆したのはユダとシラスだった。ですから、第一は書いたということです。次に、彼ら二人が来たということは、これはエルサレム会議で議決された内容ですと言って、保証したということなんですよ。ですから、27節にも、ユダとシラスがあなた方に同じ趣旨のことを口頭でも伝えるというふうに書かれていますね。三つ目がですね、32節にこんなふうに書かれていますね。 ユダとシラスとは共に預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。激励したということです。預言者というのは、将来に何が起きるとかいうふうな予言ではなくて、神様の言葉を預かっている人です。彼らがこのようにして、執筆し、保証し、激励した。ですから、アンティオケ教会の人たちは、大いに喜んだわけなんですね。じゃあ、その時のアンティオケ教会に帰ってきたパウロとバルナバは、どうしたのか、というのが、非常に簡潔なんですけども、15章の35節に、こんな風に書かれています。パウロとバルナバとはアンテオケに滞在を続けて、他の多くの人たちと共に主の言葉を教え、かつ述べた。パウロとバルナバは35節で、実はですね、ここでも3つの働きをしたということが述べられているんです。パウロとバルナバはアンテオケに滞在を続けてとあります。この滞在を続けたというのは、時間を費やし続けたというんですよ。何をして時間を費やしていたのかというと、実はこの滞在し続けたという言葉の名詞形はですね、対話し続けていたという言葉なんですね。ですから、ここで牧会していたということになります。教会の重要な働きの一つですね、牧会。それから、主の言葉を教えながら、これは教育ですね、教えていたんです。そして三つ目が、述べ伝えながらという言葉です。この述べ伝えるというのは伝道ですね。で、この言葉は自分たちで福音を述べ伝えながら滞在し続けた。牧会、教育、伝道。教会の大きな3つの働きなんですけども、この後で15章の36節から、今度はパウロとバルナバが第二次伝道旅行に出発するという話が続いているわけなんです。大切なのは、パウロとバルナバがした三つの働きは、牧会と教育と伝道だったということなんです。非常に興味深いんですね。というのは、先週私は、今週の木曜日に行われる、大阪聖書学院の卒業式の祝辞の準備も並行して進めていたんですけれども、そこで私が語ることを求められたというふうに思ったのはですね、この牧会と伝道ということなんですよ。私はその依頼を受けたときに、なんかね、こんな風に思ったんです。36年間、志田さんたち、どんな伝道牧会をしてきたんですか？なんかそんな風に問われる思いがしたんですよ。ああ、じゃあこの際、振り返って考えてみたいなということで、先週はそのことも考えていたんですけれども、2週間前にお話したように、伝道牧会を私はよくわからなかった。それで自分勝手にやっちゃった。で、神様から、あなたは愚かなことをしたと。第一サムエルの13章13節。いざいざっていう時にですね、神様から怒られた。そのことで、伝道牧会っていうのは人間の技じゃないんだ。神様の技なんだ。だから大切なのは、祈りだ。私は祈らずに、トラクトを作り、コピーし、配布してですね、やったーって帰ってきて、聖書を開いたら、あなたは愚かなことをしたと言われたというお話をしましたね。このことからお話ししたいというふうに前々回お話ししました。で、その後でですね、私はいくつかのことを本当にね、考えさせられたことがあります。伝道牧会が始まってから、私たちはね、しばらくして SFT というのをしました。サンデーナイトファンタイムというやつです。月一で若い人向けのゲームとかね、ショートメッセージとか、それから賛美とか始めたんです。で、その時に、ちょうど私の今ぐらいの年齢の佐々木さんが、これは若者の集会だけど、私最初の1回だけ来るからねとかつってですね、夜9時とか起きてらんないからとかっていうふうに言われて、それで1回だけ来てくださったんです。で、初回の時に自己紹介が始まったんですけど、私はちょうどね、家内の隣だったんです。それでね、家内が自己紹介したときに、私はこう言ったんです。私はこの人の夫ですっていうふうに言ったんです。そしたらね、佐々木さんのおばあちゃんが、ちゃんと牧師って言いなさいって怒られたんですよ。私はね、まだその時は37歳なんですけれども、牧師というのがね、先生でしょ？なんかね、それが37歳ぐらいで先生って言われるの嫌だなっていうのは気が引けてたんですよ。でも佐々木さんのおばあちゃんは、 そういうふうに私を叱ってくれたんです。それからね、牧師って何だろうっていうふうに考えたわけなんですけれども、イエス様は、私は良い羊飼いであるとおっしゃいましたね。だからそっか、羊飼いはイエス様だ。じゃあ、私は何だろうというふうに思ったんです。で、羊飼いというのは、英語でシェパードって言うんです。その時にひらめきました。そうか。羊飼いは一人で仕事していない。シェパード犬と一緒に仕事している。で、シェパード犬はいつも羊飼いの意を組んで、周りをぐるぐる回りながらね、そっち行くと危ないよとかね、それからいろんな狼とかライオンとか守るじゃないですか。私はイエス様と一緒に働くシェパード犬なんだ。と思った時に、すっごく楽になりました。私が羊飼いなんじゃなくて、私はイエス様をみんなに、さあ一緒にイエス様を見上げようよっていうシェパード犬なんだ。あ、それならできるなと思ってですね。すごく楽になったのを覚えました。で、しばらくしたんですけども、今度は、牧会って何だろうというふうに悩み始めたんですよ。私は会社が、日曜を高給にいただいたんですね。それから1日5時間だけ働けばいいという、そういう契約で本当に高待遇で再就職することができたわけなんですけれども、6日勤務なので、会社から帰ってくるともう説教準備ですよ。だから、なんとか礼拝の説教はできたんです。でも、牧会ができていないな。牧会まで手が回らないな、という思いがしたんですよ。私が牧会と考えていたのは、例えば個別訪問とかカウンセリングとか家庭集会とかそういうものを牧会として思ってたんですけどもね、礼拝説教で伝道は一応できるけれども会まで手が回らないというふうな、そんなことを悩み始めたんです。で、その時にちょうど読んでいた本がですね、ボンヘッファーという人の本なんですけども、そこにこう書いてあったんです。牧会とは説教の務めをさらに徹底させて、個々人にまで御言葉を届かせることであるというのを読んで、あ、そうかと思いました。これは言い換えるとですね、礼拝での説教、これは1対多数です。でも、牧会は1対1の説教だっていうわけなんですよ。そうすると、人数が違うだけなんです。そうすると、両方とも大切なのは説教なんだということなんですよ。神の言葉を問い継ぐことが伝道でもあり牧会でもあるということで、ああそうか、牧会っていうのはそんな風に1対1の説教なんだということを指しているんだと思ってですね、すごくこう目が開かれる思いがしたんです。でもその後で今度はもっと深刻な問題が起きました。説教って何だろうなんかそういうことをですね、一つ一つこう考えさせられるんですね。というのはこんなことがあったんです。2007年に仙台の友人牧師からですね、木田さんちょっとやってみませんかって言って、インターネットの BBN という放送局があるんです。で、そこで説教してみませんかって、紹介しますよって言われたんですね。BBN。バイブルブロードキャスティングネットワークとかっていう、そういうアメリカにステーションがあるインターネットの放送局なんだそうです。それで時間が制限されていますので、私は自分の過去説教をその時間内に編集する作業を始めました。そうしたらですね、だんだん落ち込んできたんですよ。私は何という説教してたんだろう。その頃の説教はですね、新聞記事を切り抜いてきて、これを聖書から見るとどうなるか、テレビのニュース、これは聖書的にどのように見ることができるかとかですね、そういうふうな時事解説みたいな説教が多かったんです。自分は何をしてるんだろう。何を語ってるんだろう。悩み始めて、翌年の8月で番組を下ろさせてもらいました。説教って何だろう。悩んだんですね。そしたらそのちょうど8月に終わって10月に大阪聖書学院で説教セミナーがあるというので、私は藁もつかむような思いで、学院に行きました。そしてそこで衝撃的な言葉を聞いたんです。神の言葉を語る説教は神の言葉である。なんか同じこと言ってるような感じですね。これ、スイスの第二信条というところにある言葉なんだそうです。神の言葉を語る説教は神の言葉。 反発を覚えました。だって説教者は人間じゃないですか。人間の語る言葉が神の言葉である。そんなバカな、何を根拠にそんなこと言うんだというふうに思ったらですね、その根拠の一つはここにあるというんですね。テサロニケ人への第一の手紙の中でパウロがこう言っているんです。これらのことを考えて、私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく神の言葉として受け入れてくれたことである。そしてこの神の言葉は信じるあなた方のうちに働いているのであるというふうに書かれているところがあるんです。第一テサロニケ書の2章13節。テサロニケの人々はパウロの説教を神の言葉として聞いた。私はこれを聞いたときに、はは、神の言葉を語る説教は神の言葉であるというのは、牧師の説教の権威を語ってるんじゃないんだ。神の言葉を預かる者の責任の重大さを語ってるんだ。私は人間の言葉を語ってたんです。このニュースはこのように見ることができますね。私ってすごいでしょうと言ってたんです。それでは説教じゃない。神の言葉をちゃんと神の言葉として一人一人の魂に届けること。それが説教なんだということを知らされたんですね。これは重大な責任だと。そのぐらいの真剣さを持って御言葉を人々に伝えること。それが説教だということなんですね。このように牧師とは何だろう、牧会って何だろう、説教って何だろう、そういうことを本当に試行錯誤を重ねてきたのが、この37年余りの私たちのミニストリーだったなということを思うんですね。だから本当にいろいろ失敗も多かったんですけども、そのことを祝辞の中で明かしして、神様がそれでも許してくださって、小さな私たちにこうして御言葉を託している。それほどに神様は私たち人間を愛しているんだ、神の家族に導きたいんだということをですね、お伝えしようと思うんです。今日のタイトルは教会とはというふうにしました。皆さんこれ看板で見たときにどんなふうに思いましたか？これについてですね、修法の右上の写真見てください。これは教会学校の子供が今から10年ほど前なんですけども、ホワイトボードに書いたものなんです。これね、今回改めて見てみました。子供の感性って豊かだなって思わされたんです。っていうのはね、まず最初に気軽に休みなさい、荷物を背負う者はここで休みを取りなさいって言ってるんですよ。これかなり覚えていて、何歳頃の子だったって言ったんですね。5年生で引っ越したから小学校3年か4年だよ、9歳か10歳です。最初にまずですね、マタイ伝の11章28節、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげます。これをこの子なりの言葉で書いてるんですよ。しかも最初に赤でですよ、気軽に休みなさい。そして次にあるのがですね、米印、子供にとって大切ですからね。これ大切大切って2つ並べてるんです。アイスがあるよ、飴もあるよというふうに書いてるんですね。そして下に青い文字で、教会は神を学ぶところですと書いてあるんです。で、この横にね、ちょっと絵が書いてあるんですね。礼拝中って書いてあって、このね、一番右端に私が説教している姿を書いて、で、あと皆さんがここにいるというのはね、これがどこに入んのかな。なんかこの子はね、こんな風に言ってんのかな。アイスがあるよ、飴もあるよ。でもね、教会は礼拝中、神を学ぶところです。と言ってるような気がするんですね。9歳か10歳。いやー、大人顔負けの的確な洞察力ですね。すごいですね。あの子は今どこに何をしてるんだろう。実はね、去年ちょっと立ち寄ってくれたんです。仙台で高校卒業して2年ほど仕事をして、今度東京に行きます。だから東京にいるのは確かなんですけどもね、何をしてるのかな。大きくなって戻ってこいっていうふうに思いがしますけどもね。私はこれを書けって言わなかったんです。 この頃はですね、教会学校の子供たちがいっぱい来ていて、2階でどんどんどんどんどんどんって騒いでたんですよ。でもね、ある時静かになったんです。子供が静かになった時って危ないですよね。でも礼拝終わったらですね、おじちゃんこれって持ってきたんです。いや、こんなのを作ってたのか。私はもう感動して写真バチって撮ってたんです。これにしていたんですけどね。教会とは何でしょうか。教会学校に来ていた小学生は、神を学ぶところですと、見事に言い当てました。そうです。人間が食べ物を食べて成長して働くことができるように、神とその御言葉を学び、養われ、述べ伝えるときに、神の家族としての教会も豊かに祝福され、成長していくことができるんですよね。アンテオケ教会はこの後、確信を持ってパウロたちを異邦人伝道に送り出し、キリストの救いの福音は全世界に広がっていって、遠く日本に住む私たちのもとにも届いたんです。私たちもキリストの救いの福音を伝えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の下の神様、異邦人のアンテオケ教会は、エルサレムから大丈夫そのままで行きなさいとの知らせが届いて大いに喜びました。私たちは教会学校の子供からも大きな励ましを受けた思いがいたします。人は皆あなたの前で小さなものですが、神の家族として共に成長したく願います。どうぞ救われる人々が増し加えられますように、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。
主の愛の長口に満ち溢れおるとき、主の持ちたもてが速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、Thank you.